おはようございます。2021年令和3年9月22日水曜日、本日も新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います。まず最初の話題1としては、世界経済の今後の行く末について、簡単に紹介できる内容ではないですけれどもお伝えしていきたいなと思います。昨日9月21日にですね、2021年の世界の実質経済成長率、こちらについて OECD 経済協力開発機構の方から発表がありました。今回世界経済の成長率 5.7% になるとの予測、こちら発表されました。5月時点の前回予測から 0.1 ポイント引き下がった状態になっておりますが、世界経済、着実に回復はしていくんだけれども、インフレのリスクとかですね、感染力が強いデルタ型の広がり、こういったものを織り込んで、マイナス 0.1 ポイント引き下がったということになります。こちら世界経済全体でですね、成長率マイナス 0.1% 鈍化ということになりましたけれども、日本で見ると、日本はもともと 2.6% と予想されていたものが、こちらもマイナス 0.1 ポイント下がって 2.5%。アメリカについては 6.9% と見ていたものが 6.0% とマイナス 0.9 ポイント引き下がったということになります。今中国恒大グループ、不動産大手の、会社の経営破綻、資金繰り不安、こういったところの震源地となっている中国についてはもともと 8.5% 成長率と見ていたものが、今年も 8.5%、 今回もね 8.5% ということで、据え置きという数字になっております。ユーロ圏、5.3% ということで、こちらは1.0% も、1.0 ポイントも上がって、4.3% だったものが 5.3% にまで伸びているということになっております。アメリカ再び今感染の拡大とかですね、インフレが急激に進行しているなどのことから大きく引き下がっている一方、ユーロ圏、より着実な新型コロナからの脱却、経済再稼働ということで、経済再稼働再起動ということで 5.3% と非常に大きい伸びを示しているということになります。やはりここで注目されるのは中国の動向だと思われます。今回の OECD 経済予測の中には恒大不安、恒大のね、恒大グループの資金繰り不安とかそういったものは反映されておりませんが、当然今後これがどうなっていくのか、過度に、恐怖心をね、煽るような、そういったことをする必要はありませんけれども、やはり恒大グループ、顧客、金融機関、取引先、そして金融機関を通して個人投資家や海外投資家、こういったところに、いろんな、負債を抱えているということになっており、やはりそして金額規模ですね、昨日もお伝えしましたけれども、中国の名目国内総生産 GDP の 2% に相当する債務総額を抱えているということ、そして不動産という今までずっと経済を、ね、ある種バロメーターとして、支えてきた裾野の広い、いろんなところへ影響力の広い不動産価格というもの、こちらにも波及があるということになります。中国、今年に入ってからさらにですね、企業統制、企業に対するいろんな、成長じゃないですね。いろんな規制を強めてきているというところ、特に IT 産業とか。で、今回不動産に関してもですね、総量規制とか、あるいは不動産関係についての、金額が今高くなりすぎているところ、これをどうにか調整しようというところで、不動産業界に対して、今回恒大グループが破綻したとしても救わないんじゃないかというような、こういった見通しもあったりとかですね、バランスどういうふうに取っていくのかというところが注目されるところですが、今回のこの恒大の不安、市場にはですね、不動産以外にも大きな影響を与えており、昨日日本の日経平均もですね、前週末比で660円安、 29,839 円で取引を終え、2週間ぶりに3万円台を下回ったという格好になっておりますし、香港の株式市場では、恒大グループが7日続落となり、株価昨年末比で9割近く、恒大グループ下落ということになっておりますが、他にもですね、中央経済との関係が深いアジア株が伸び悩んだりとか、株価が下がっていると、台湾とか韓国ですね、こういった状況になっており、そういったところから逃避したマネーがですね、中国経済との関係が比較的浅い、でも成長が見込まれると思われているインド、こういったところに流れてきているということになっています。その他、ビットコインも一時大幅安、銅とか鉄鉱石、こちらもね、中国で一番こう消費されて、いろんな生産に使われていくというものになりますが、こういったものの価格も下がっているということになっており、非常に大きな影響力を、恒大グループ、の不安というものが世界経済に影響を与えているという格好になっています。恒大グループの話題少し離れて、日本の景気という意味で見ていくと、昨日21日に国土交通省、基準地価、こちらのですね、公表がなされました。全用途、住宅地や商業地を含んだ全用途について全国で 0.4% 下落ということで、2年連続の下落となりました。去年はマイナス 0.6% でしたので、まあ、少し、下げ幅小さくはなりましたけれども、それでも2年連続のマイナスとなってしまっております。しかしその一方で、優勝劣敗というかですね、いいところと悪いところが如実に、分かれており、東京圏、商業地 0.1%、 住宅地も 0.1%、 全用途で 0.2% と東京圏についてはプラスになっております。特に住宅価格について日本、東京圏マイナス 0.2 ポイントが去年でしたけれども、今回 0.1% ということ、マイナス 0.2% だったのが下落というところだったのが、今回は 0.1% 上昇ということで下げ止まって上昇に転じております。その一方、大阪圏についてはですね、住宅地、商業地、全用途で、マイナスとなっており、大阪県の落ち込みが一段となっているというようなところですね。名古屋も去年、マイナスだったところがですね、プラスに転じており、中核4市、札幌、仙台、広島、福岡、こちらもですね、プラス、大きい伸びを見せているということになっており、日本の都市の中では大阪がちょっと地盤沈下というかですね、こういった状況になっております。2020年の世界の都市総合力ランキング、東京、ロンドン、ニューヨークに次いで世界3位と注目度も高く、安定した利回りが見込める都市オフィスビルなどにマネーが流れ込んでおりますが、同じこの世界の都市総合力ランキング、大阪は4年連続で順位を下げており、現在33位と東京に水をあけられた格好となっております。こういった状況の中ですね、東京圏の中でも、じゃあ東京全体的に調子がいいのかというとですね、例えば東京都、新宿、歌舞伎町、こういったところについてはですね、騰落率マイナス 10.1% と、コロナ禍で飲食店の来客数減少ということで、東京商業地についてですね、0.1% とプラス維持しているんですけれども、その中に大きく下げているところもあるというところです。住宅地に関してはですね、長野県軽井沢町、こちらが 10.9% と、コロナ禍で移住先としてのニーズが高まったりとか、あるいは工業地についてもですね、千葉県松戸市、外環道の整備、道路の整備でアクセス向上、物流施設需要が強まるということで 11.4%、上昇。愛知県の、これは飛鳥村でいいのかな、こちらも名古屋環状2号線、道路の、ね、インフラの開通でアクセス向上により 14.0% 向上と、まあ、こういった動きがあります。いろんな地価とかね、そういった動き、経済の影響動向を指し示すという意味でも定点観測非常に重要だなと思います。 はい。